さんこんにちは。ヨガジェネレーション企画部の直子です。このトークも引き続きゲストにヨガ瞑想講師知恵先生をお呼びしております。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、1本前のトークでは、私が知恵先生にご相談をさせていただきまして、
はい、
頭のざわざわ、心のざわざわを感じるときにどうするのが良いか、そしてそれがそもそも何なのかというところを教えていただきました。
はい。
はい。1本目では、そのシミュレーションっていう言葉を先生が使われてたと思うんですけど、
はい、
なんかこう未来のことを想定するから、自分の身を守れてるっていう話が私すごく面白いなっていうふうに思って、例えばなんか私たちがお猿さんだった頃に、あのリンゴ取れそうだな予想してなんかこう何か進歩進化につながった部分もあるのかなっていうことを想像したりしたんですけど、ただそれが今の状況では時に過剰にというか、働いてしまうのかなっていうところをお聞かせいただいて、すごく面白いなっていうふうに思いました。
よかったです。
はい、
はい、そうやってこう人間の頭っていうのはいろんなことをシミュレーションしながら考えるっていう方向性にありがちなんだけど、いかんせんその考える頭の中でぐちゃぐちゃいろんなことをこう自分でストーリー展開をさせてセルフトークが行き過ぎて寝るに寝れないみたいなね、そんな時がありがちな昨今でございます。
はい、
なのでそれから抜け出すにはどうするのかと、で、前回お伝えしたように考えると感じるっていうのは真逆、逆の言葉で、考えすぎてる頭から、感じるにシフトをすると考えるから抜け出せるんだよっていう話をしたんですよ。で、まあその感じるっていう方法ってたくさんあると思うんだけど、今日はその中の一つ、瞑想の一種類になりますけど、その瞑想を説明していけたらいいかなと思います。
はい、お願いします。はい、
今日ご紹介するのは「サマタ瞑想」といって、日本語にすると集中瞑想とか一点集中型の瞑想って言われる。で、一点集中型の瞑想の特徴はその名の通り、何か一つ対象とするものを決めて、ここに集中する、言い換えると意識を置き続けるっていう期待もさ。
なるほど。
で、よく代表に挙げられる意識の対象となるのが呼吸。だから呼吸に意識を向け続ける、そこに集中をするっていうこと。で、そうすると、そこに集中するって、集中状態っていうやつですよね。で、集中状態って考えると、意外とみんな誰しもが経験のあることで、瞑想って聞くと、ちょっとハードル高とか難しそうとか思うんだけど、
そうですね、
集中した経験って何かありませんって聞かれると、例えば自分の好きなことに没頭するみたいな時間、例えばお料理好きの人がお料理を一生懸命作ってるとか、例えばお掃除好きの人がもう床磨き専念してるとか、そんな経験なおちゃんもありません？
ありますあります。
あるよね。
なんかこうお掃除の木目に沿ってこう雑巾をかけたり卵をこう、 うまく返すことに一生懸命になってる瞬間とかですか？
そうそうそうそうそうそうそう。で、ああいう時って、
はい、
それこそ集中状態って言っても過言ではないわけ。例えば、
はい、
なおちゃんがその木目のお掃除をする直前に、
はい、
ものすごくイライラすることがあったをしましょう、はい、で、ものすごくイライラしたことがあって、もうなんかイライラするからお掃除するわみたいな、
はい、
バーってお掃除しだした、
はい、
で、お掃除何十分かして、うん、わー床ピッカピカになったな、すっきりみたいなっていう終わった時って、うん、さっきのイライラがどっか行っちゃったみたいなさ、
はい、
ことありません？
すっごいわかりますまさになんか夢中になってるうちに、
うん、
さっきよりも心の中を占めてる割合が減るというか、
そうなの、もちろんそのイライラした事柄が全くなくなるわけではないけど、それを取り巻いてた負のエネルギーみたいのがさ、なんかこうシャラサラってちょっとちっちゃくなってるというかさ
確かに確かに、
そうそうそうそうそう、それと同じなんだよね。
なるほど。
だから瞑想って聞くとなんかうって身構えしちゃうっていう人も、うん、集中状態だよっていう風に考えると、ああなるほどね、そういうことなのねっていう、ちょっととっつきやすくハードルが低くなったりとかするかなって思うわけ、うん、
なるほど、すごく身近に感じますね。
そうなの、そうなの、うんうん、だから誰しもが実は経験があることであって、そんなに難しいことを瞑想で実はやってないんですよっていう、
うんうん、なんかよく気晴らしにちょっと掃除しようみたいな感じで、うんうん、自分の意識をこう反らすイメージでどっちかっていうと、
うん、
あの捉えがちだったかもしれないんですよ。なんかこ
う、うん、
放っておくとそればっかり考えてしまうから、もう違うことしようみたいな感じで捉えることが多かったけれど、確かに今知恵先生のおっしゃってることを振り返ってみると、
うん、
なんかすごくそれにまっすぐに別のことにまっすぐになっているっていう、うん、そういう側面なんだなっていうふうに、
そうそうそう、うん、これってまさに、さっきの話で言うと考えるところから感じるっていうところに頭をシフトしているんですよ。
面白いです
そうそう、だから、
うん、
なんか感じるってものすごいぼんやりしてる感じがするけど、うん、実は呼吸に集中をしてるだって感じることだし、
はい、
前回の話で言ったその考えるっていうところに頭があると、過去とか未来とかに結構頭思考は行きがちなのよね。昔のこと、ちょっと前のことを思い出してイライラし始めるとかさ、今日の朝上司にあれ怒られたみたいな、
うん、
なんか夕方なのにまた思い出したムカついてきた朝あるじゃん、家帰ってきてさ、なんかあーってなったら、なんかちょっと今日のいざこざをまた思い出してちょっとまたイライラするとかさ
もうなんかちょっと消えかかってるのにまたそれ
そうそうそう、なんかもう何時間何十時間前の話をわざわざ掘り起こして、わざわざ自分の怒りをこうわーってね、残念だよね
それやめておけばいいのについついやってしまう。
そうなの、そうなの、っていうことはまあどうしたってなんか自動に起きてしまうのであれば、
はい、
そんな時、そんな自分に気がついたら、一点集中して感じるっていうところに身を置くっていうのもありかなと。
なるほど、
はい、それがさまた瞑想です。
いやすごくよく分かりやすい例えでしたし、
うん、
自分の生活の中でも、あ、やってたことはそういうところにつながってるんだな、
うん、
それこそその床のザラザラとかをこう雑巾で感じながら、それも感じるの一種だったんだって思ったら、すごく身近なものに感じました。
はい、よかったです。
や面白いですね。
面白いです。そしてなおちゃんのお掃除好きがよくわかりました。
そうなんです。雑巾が好きです。
雑巾。そうなので、まあ次回は、
はい、
ここに来てここからの瞑想実践、さまた実践ということをしていきたいなと思っております。
はい、楽しみです。
はい。
はい。では次回の実践編もですね、
はい、
ぜひお楽しみにご視聴ください。
はい、お楽しみに。
はい、千恵先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。